のびついってプレゼンツ、のびつ R。
最近ね、こうネットのまとめとかいろいろな見てみると、例えば発達障害の話であったりとか、ADHD の話であったりとか、なんかそういう、まあうつ抜けもそうなのかな、なんかちょっと精神的なっていうか、まあちょっと障害的なところとか、その大きいもんでもないけど、なんかそういうところの理解を促すような記事って結構多いじゃないですか、
まあ理解してください、理解して分かってくださいっていうのが、
まあまあそう大変だなっていうのもあるし、でそんな中、まあこれもツイッターですごく話題になってたみたいなんですけど、なぜ1たす1イコール2なの、強迫神経症になった少女を救ったのは医師の言葉だったっていう、
意味が分かんないね、それだけやったら。
この道幸也さんっていうんですかね、その漫画家が自分の体験を漫画にしているんですけど、結局1たす1が2って理解できなかったと。
ああはいはい。
でも分からんでもないじゃないですか、1たす1がなんで2になるのかって説明できます？
でケーキが1個あって1個あってってこと？
そうそうそう。じゃあそういった時にケーキが1個あって1個あって、これ 数えたらいくら2だよね、で説明がそこの接続がうまいこといかない、
ああはいはいはい、
っていうのもあるし、1たす1っていういきなり抽象化された概念的なもので2になるんだっていうふうに説明しろって言われても確かに難しいと思っていて、じゃあ1たす1っていうのはリンゴが1個ありました、でそれにもう1個隣にポンと置きます、数はいくらですか、1、2、だよねって言ったらスッとくるかもしれないんだけど、いきなり1たす1イコール2って言われると、ピンとこない人もやっぱいると思うんですよ。
まあ僕らも頭固いから、そのピンとこないっていうのがあんまイメージできないけど、ただこれをなんかもうちょっと難しい算数になるとやっぱピンとこないやつあるじゃないですか、リンゴ4分の3等みたいなやつで、ほんでそこに梨を4分の2足したらさあ何個、いやリンゴと梨やんみたいな、その算数でよくわからない問題あるでしょ、よくわからないっていうのはあれだけど、結局それが1たす1
にも、結局はそうです
よね、そうなっちゃうってことなんですよね、
うん、
まあ、それを、まあ、先生とかその読解力やみたいなことを
言われると、言われるけど俺読解力ないのかな、でも大体の人は、あの算数の文章題とかってみんな苦手でしょ、
そりゃそうでしょ、
いやだって
まあ笑い話で突っ込むけど、兄弟やねんから家一緒に出たらええやん、いつもお兄さんが先出て弟が追いつくには何分みたいな話やけど、もうそういうことじゃないですか、矛盾した問題じゃないですか。
だからあれ未だにね、あの文章題に対して、いや特になんか親からね怒られるんですよ、あんた文章題分かれへんから、文章題分かれへんからって言って、
そんなこと言おうやおんの、
いやだからあんた文章題苦手やなみたいなことを言われ
言われました、
あんた解かれへんな、計算は早いんですよ、
はい、クモンやからね、
クモンマイスターです
ね、クモンマイスターね、
100マス計算最速みたいな、
もうほんであのなんかわけのわからんペン持ってThis is a pen pen みたいなこと言うんでしょクモンって、
今時はそうそうそう、でもそんななんか文章題がやっぱり僕もすごい拒否感っていうか、
あれはクモンでは文章題しないの、
文章題あんま寝ないですね、
やっぱ計算ひたすら、
やっぱりもう反復練習ですね、
まあ、うちはほら中学受験したからもう文章題こそ命じゃないですか、まあはっきり言って最後の最後まで半分分かりませんでしたよ、
ですよね、
分かんない分かんない、
文章題ってすごい難しいんですよ、
難しいんです、あれ中学とか高校の数学より難しいんですよ、
だからそれを鬼の首取ったからいいの、お前文章題できへんからなって、
読解力ないみたいな、
読解力ほんまないやあんたって言われて、僕は子供心に傷ついてた、
よう親刺しませんでしたね、
うわ
いやそうなってもおかしくないよ、
いや本当にだから 僕は文章題ができないんだ、僕は文章題ができないんだって僕は 思って、うん、ちょっとこう幼少期というか思春期を迎え、計算だけは負けないようにしないとと思って、ひたすら計算はやりました。ただ、文章は捉えられないけど、うん、証明問題はすごい得意でしたね。
俺も、うん、俺証明問題大好きだったん
ですよ。大好きでしたね、うん、
証明で証明ってやっぱスキッとするじゃないですか、うん、スカッと
だ。あれはやっぱり文章題が文章題が理解できない反動で、うん、証明問題は自分で何か制圧したって感じがして
作っていくからね。
そう、うん、気持ちよかった。
文章自体は簡単やからね。何やでは何であることを証明しろ。
でも1たす1が2であることを理解するっていうのは文章題となんかちょっと表裏みたいな感じなのかなと思うんですけどね、うん。
昨日かね、ちょうど下克上受験が最終回。
ああ、最後どうなったんですか、あれ。
もちろん合格しましたけどね。うん、
キャナメジュンのところの子も
合格したんですか。もちろんそうなんですけど、ただ、親のね、面接があって、うん、で、まあ、ね、安倍さんが面接に行って、うん、あなた中卒なんですね、みたいな。
中卒大学ですって言ってましたね。
そうね、あなた中卒なんですねって言って、塾にも行ってないんですね、みたいなことバンバン突っ込まれるわけですよ。うん、で、まあ、自分は中卒だったんで、娘には自分が知らない世界を行ってほしかったです。で、塾はちょっと、まあ、お金の問題とか、まあ、いろいろあったけど、二人で頑張りましたと。なら、向こうの面接官が、どうでした？この中学受験をやってみた。成果というか、感想はどうでしたって言ったら、うん、ものすごく楽しかったです、
うん、
って言うんですよ、うん、まあ共感しましたね、
うん、
楽しかったですからねでももうほんまに朝から晩まで、まあ、子供の教えないといけないから文章問題やるじゃないですか、うん、分かんない。
大人ですら分からない。
半分分からない、
うん、
それをその鶴亀算なりなんなりいろんな計算じゃないんですよね、うん、があって式があってどれを使うかとか言うんですけど、最後の最後で分かんない。名指中の問題なんか9割方撃沈ですよ。
あれ文章題ってどうやったら本当分かるようになるんでしょうね。
もうだからリンゴとナシを同じカゴに入れた時点でこれリンゴとナシじゃなくて一つの物体として2個だよっていう意味なんですけど、
いやあれ文章題のお作法が分かってないと、
うん、
多分解けないっていうのもあるし、
そうそうそう、
ルールね。
ルールが、だから、文章世界みたいなのがあるんですよ。
うん、だから、あれを僕は厳密に文章題って言っちゃダメなような気がする。
何？トンチ？
いや、ああいう文章題っていうレギュレーション、文章題っていう
レギュレーションです。
レギュレーションがあり、文章題っていう悪空間があるって思った方がいいかなと。
だから、算数じゃないんですよ。
ですよね。
あれ、計算問題の下にいきなりお兄さんと弟が出てきて、うん、お姉さんと全員合流するのは何分後みたいな話になってるけど、うん、あれは算数じゃないですよ。70になったらなんかトランプ52枚をなんか上から順番に3枚ずつ並べていて54枚目に出てくるのはなんだみたいなことを。
何それ、そんな絶対無理。分かれへん。
いや、それをまたマッチ棒もなんかあれですよ。四角形にして、それを全部62段目に行った時に右から3つ目の形の3本目はみたいな。
何それ、アルマゲドンで、うん、着陸地点分かるような天才しか分からない問題ですね、それってね。
灘中ですから
ね。灘中ですからね。
灘中ですからね。
ちょっと頭の線抜けてるしか分かんないです
よ、あ
んな
の。灘中合格する子は、うん、今すぐ、ロケットの計算させたら、ロケットまっすぐ降りてきますよ。
え？イーロンマスク？
うん。
イーロンマスク？
まっすぐ降りてきますよ。それぐらいでないと多分受からないですよ、あれ。いや、俺だから今から大人になって1年間勉強しても灘中受かる自信がないですからね。
いや、そうですよね。
文章題はね、ちょっとね、ダメですよ。
いやー。
ただ、灘中があれをすんのはわかるんです。
うん。
天才いうかね、ものすごい頭のいい子を入れるためであれば。
うん。
でもそれ普通の中学もするじゃないですか。
いや、そうですよね。
全然、普通の中学受験でもあるし、下手したら、別に中学受験せえへんのに、
うん、
それに近い問題を小学校でもやるでしょ
う。
うん、いやー難しいですよ。罪作り
ですよね。で、それで今言ってるもうブログじゃなくてツイッターの人になるんですけど、うん、まあその先生に救われた、お医者さんに言われるっていうのは、うん、まあ、今から言うことは全部忘れてもいいんだよっていう前置きのもとに、
うん、
実は大人も1たす1はなんで2になるか分かってないんだよ。
まあ、そういう意味でね、うん、説明できる人一人もいないもんね。
そうそう、
知識として知ってるだけであって、
実はそれを本当に分かってる人なんていないから、
うん、
そこで立ち止まって考えれるなんとかちゃんは
偉い
んだよね、すごく賢いんだよっ って言われて覚醒したと。
俺らは 1+1 は2やって言われたのを覚えてるだけですからね。
そうそうそうそう。テクニック組み合わせを分かってるわけで、うん、ただそれを論理的に、今さっきみたいに、1+1 っていうのを、それを文章に起こすとどうなのか。1/5+1/2を文章にして起こすとしたら、どういうふうに説明できるのかっていうところまで、研ぎ澄まして考えて初めて理解はできるんですけど。
まあ、本当の意味での理解は、
そこまでしてから。
だって、俺未だに、納得いってないのは、1×0 ですもんね。
わかんないですよね。1×0 は、1に0をかけたら、それエラーになるんですか？0ですよね。
0なんだけど、1に何もかけんにやったら1じゃないの。
確かに。
例えばリンゴに、リンゴを何倍かするときに、リンゴに0かけたらリンゴ消えてなくなるのっていうふうに悩んでましたよ、ずっと。
ってことですよね。
いや、0は0なんだって言って先生に殴られましたけど。
そうやって考える坂本くんはすごく偉いんだよ
って言われてたら、今の頃僕70入ってると思うんですけど、
多分日本のイーロンマスクって言われてますよね
いやだからそういうのは教えてはくれなかったですね。
教えないっす
ね。分かんないですもん。
いやでも今こうやって説明して、僕もね、大学生の時に塾の先生やってましたけど、説明して今の説明だったら通じるだろうと思うんだけど、通じないの。通じない子には。そこで僕は覚醒してくれる子がいればいいなと思って話しては見たんだけど、やっぱ通じないですね。
通じないっていうのは一応できるけどってこと。
理解はやっぱりされなかった。
あ、理解はされないってことね。
で、1+1っていうのは、リンゴ1個でもう1個来て、1個、数を数えて1、2っていうなることを、1+2、1+1は2って言うんだよって思ったらいいよって説明すればいいと思うんですけど。
まあ、ただの変換だよっていうね。
そう、変換。でもその変換でこういうもんなんだよっていうのを、大人だからわかるけど、中学生ぐらいの子に教えるっていうの難しくて、じゃあローマ字を、僕のラジオで何回か言ったかもしれないですけど、ローマ、まず、英語つまずくのってローマ字を覚えれないからつまずくんですよね。
ああ、普通のローマ字ができてないってことね。
そう。で、アルファベットも苦手だから、例えば、KA って書いて、カーって読むけど、それはなんで K と A で構成されるかっていうので、頭のいい子はそこで悩むかもしれない。僕はそうだったから。
だから頭が良かったからね。
いや、もうわからない。
どっちやねんな。
で、母音と子音の考え方があるから、子音と母音で分解して考えて、組み合わせてカーなんだよっていうのを、わかればいいじゃないですか。
まあだから、言葉に出してね。
そう。
かって言って、か
か
って言ったら、あが残るよ。
か、あ、か、あ、か、
そかって、その最初の K のかっていうのを。
僕は教団の前でそうやったんですよ。
ほんで、あの方、あ
か、あ、か、あ、か、か、あ、か、あ、かで、
この先生頭おかしい。
そうそう。で、あーって伸びて、このあーっていうのは、あいうえおのあだし、さーって、最後、あーって、両方とも、あーってなるやろ。
あーに
やろ。あれやろ、これ、あー、はい、母音とシーンっていうのはこういう関係なんだよ。
母音やって、母音やって、先生、母音やって。
うっそやほなしか覚えたらいいんじゃってなるじゃないですか。
なる。
で、これで母音とシーンがあって、英語ってこうやってやってなるんだよ。で、日本語って、こう、わかりやすい言葉なんだ。
まあでも、まあ、それはあの、子供に教える時もそうしますよ、やっぱり。
で、正しい、君たちがつまずくところは分かっている。
どう？
ヘボン式だと。
あ、そうなの？
C は SI って書いたらいいじゃん。
いいよ。
でも、違うんだ。SHI って書かないと、ダメだってするじゃないですか。あのイレギュラーは、そういうお約束事だと思わないとダメなんだよ。
どっちがヘボン式やったっけ？
SHI のヘボン式。
それはよう分からへんね。
だから、あれは、まあ、普通の言語で言うと、SH のが、しって読みやすいからなんでしょうね。
ああ、そういうことか。
こういうもんだよ。
ただ、
そこはつまずくのはわかるから、そこはもう考えなくていいと。
まあ、大人やな。
覚えた方がいいよ。君たちのためだよ。
ここはね。
ここは、それを割り切れるか割り切れないかが、点数取れるか取れないかの境目だから、
あ、でもね、
そこは割り切った方がいいと。
要は、僕の好きな先生はそう言ってました。今は考えずに覚えろと。
うん。
で、考えるのは大学に入ってから。
うん。 いや、そんなもんですよ。
まあ、大学に入ってから考えませんでしたけど。でも、まあ、そうなんですよね。やっぱ目の前にその試験だり何なりこう、時間があって、乗り越えないといけないものがあったら、まあ、とりあえずは、なんで棒高跳びで飛べるのかっていうのは考えずに、まず飛べと。っていうことをよう言ってましたよ、
うん。うん。だからある程度腹落ちさせてあげることも必要だし、
うん、
自分でつまずいてやった方が定着はする。
でも、その、まあ、僕もその、結構知り合いに塾の先生とか学校の先生いるんですけど、うん、中学の1年生ぐらいでも、うん、ほんまの意味で算数のその文章題、
うん、
理解できてるのは半分もいないって言ってるね。
まあそうでしょうね。
うん。もう普通に簡単な問題、何々さんが鉛筆を何本買いました、どう買いました。でも、それでも理解できてないのがかなりいると、うん、今は。
だ大人でも利益率の計算するときにでも、うん、全然ダメな人いますからね。
それはちょっと。
いや、いるんですって。
それは少ないでしょ。
いや。
いる？
案外分かってないと思いますよ。
漢字読めないやつは山ほどいますよ。うん、うちの会社。
うん、僕もそうです。
みんな何をつまずいてどこ飛ばしてんねんっていうような読み方するやついますからね。まあまあそれはいいんですけど、まあでもやっぱりその俺その話聞いた時に、うん、あ今の子供はそんなに学力下がってんのかと思ったんですよ。
いやまあそんなもんじゃないですか元から。
でもよう考えたら、あじゃあ自分が文章で例えばまあ子供の中学受験でもそうですし、うん、自分もそうやったけど文章でほんまに分かってんのかって言われたら
分かってないでしょ。
分かってなかったですよね。ただ単にもう鉛筆何本次何本、お次何本っていうのは頭の中で全部数字にバンバンバンバン変換するなりなんなりして、
うん、
でこれをここに当てはめて
パターン化することですかね。
そう、答えが出てきてるだけであって、うん、文章を理解してるかって言われると、
いやもう本当に日本語の現代文にしてもそうですよ、
うん、
もう日本語の現代文出てくる文章ほど、うん、あの何形容詞の主従関係がよくわからない場合があるじゃないですか。この形容詞か副詞は、どこにかかってるやつなんかっていうのは、文章を書いてる人しか分かんないわけですよ、まあ、基本は。
自分で書いてても分かんないからね。
ですよね。
これどこにかかってる
んだから、あれは本当に流れをファーって読んでいって、うん、なんとなく全体像を捕まえると、こいつはこういうこと言ってんじゃないかなっていうことを特定してから、外堀を埋めてから細かいとこ見ないと、うん、あれ全体をまずに文章題なんか解いちゃだ、文章題っていうか原告なんか解けないですよ、基本。
そうでしょうね。
もうあのシーン、大体こいつこういうこと考えとんねんっていうのをなんとなくファーって理解してからでしか、ここの言葉に対して、このこれとは何を指しているかっていうのは、理解できないですよね。
理解できる人もいないでしょうしね、そんなに。だって、ほら、あの、テレビでさ、よく何でしたっけ、あの、俳句やらしたり、
うん、
あの、料理並べさせたりとかして、あの、ランク付けするやつあるじゃないですか。あの、浜田さんがやってるやつ、はいはい。で、まあ、あの、例えば、この先生は今、誰が何を、作ったか分かりませんみたいな感じで採点するでしょ、
うん、
あれこそっと入れときゃいいんじゃないの、松尾芭蕉とか例えばあの別の有名な人が池田池原とかで逆にあの先生採点したらいいんじゃないの、
うん、
多分ああはならないでしょ。
そうですよね、
うん、だからね、
みんな
分かってるようで分かってない
上ことが多いんだよっていうのはすごいみんな共感されだっていう話だったんですけど、
まあでもほんまにそういうところでつまずく子って絶対自分の中で完全に理解しないと次に進めない子が
多いんですよね。だからその子はだから本当にもったいない子っていっぱいいると思うんですよ。
まあいるでしょうね。
あのそこでちゃんともうちょっとちゃんとした教え方してたら
ちゃんと教えられる人
がね、教えられる人がいて、だったら勉強嫌いになってたなってない人も多分多いはずだし、
うん、
すごいそれって損失だなって思うんですけどね。
まあまあたまに思いますけどね、
うん、
本当はすごい才能あったのにたまたま機会がない子は多分いっぱいいるんだろうなと思います、
うん、
最近ほら例えば高校野球にしても150キロ投げる子いっぱい出てきたじゃないですか、
うん、
あれは昔に比べて体ができてきたのもあるんでしょうけど、要はあの指導する監督が
知識が
レベルが上がってきたっていうのももちろんあると思うんですよ。肩こばさんようになったとかいろいろあって、うん、そういうのがあったんで結局やっぱ結構その今から考えると俺らが小学校の頃の塾って
まだ荒削りやったんでしょうね。
教える先生のそのねいろいろパターンとか、
うん、
そん 下手したらなんかただのおっさんやんっていうやついっぱいいたでしょ。
う
ん、でただのおっさんでたまにアルバイトで阪大の学生の子みたいな、
ああ来た来た
が来たりすると、うん、
そっちの方が分かりやすかった
ですね。そうで俺こうやって勉強したんだよとか、これこうやって覚えたんだよとか、こうやるの方が分かりやすくないみたいな方が全然いい、
うん、
ましてうちの中学の先生なんか何言ってるか分からへん
まあずっと同じやつやってますからね、幼稚園でね。
そうだからそういうのがいっぱいあったんで、多分そういうレベルもいっぱい上がってきてるでしょうね、今の塾とかは、うん、どんどんどんどん。
だからそう考えたら、これもう一回中学ぐらいからやり直したらもっと楽しかったかもしれないですね。
もうあの東京のあの女子校の高3期ぐらいはね半年の勉強で
いけたかも、
いけたかも分かんないですよ。
男やけど、
男やけどあれサピックスは、あれ
サピックス、
サピックスやろな、うん、あれは、うん、まあお高いんでしょあのコース、私はすごい、うん、サピックスやから。いやでもサピックスお高いより何よりようついていったなと思うけど半年
ね。
うん、いやでもそう考えると、なんかもっと教え方によったらみんな、結局でもみんなの点数上がっちゃうと
意味がないのかな、
やっぱまたどっかで差をつけなあかんことになるんやろうけど。
でも考える力っていう意味ではそういうふうに説明するとか、
まあそうですね、
あの原理原則分かってるっていうのは本当にこう物を組み立てる上では大事なことだから、
うん、そうだから子供は全員才能あるって思った方が
本当はいいです
よね。本当はいいんでしょうけど、いいんでしょうけど、うん、自分の息子と中学受験をした経験から言わせてもらうと、
うん、
いや絶対俺が言わな勉強せんわっていうのもあるんですよやっぱり。
まあ、
自分もそうやったし、
まあ、あとは本人の負けん気かな。
そうだから、うん、まあもちろんどんな子供にもあの未来があります、才能がありますっていう意見も大賛成ですけど、こと自分の子供に限っては、いや俺の DNA やし、
うん、
まあ怠けもんですよねっていう。まして俺の時と違って目の前にスマホがあるのに、
うん、まあ偉いですよ、部屋に持っていかないと、
ね、そう勉強しろって無理やもんね。
うん、
うん、スマホがない時代の俺ですら勉強せんかったのに、俺何してたんやろ。
うん、まして答えがある中ですからね。でもそれを 1+1=2 になる理由っていうのを、もしもそれでスマホでなんか見つけて、うん、すごいいい考え方インプットできたら覚醒するかもしれないですね、人に教えられなくても。
それで覚醒
する子ってい
うことすごい、いるでしょうね。でも実際そのスマホで例えばそのまあ虫のこととか電車のこととか全然か、うん、勉強とは関係ないけども、どんどんどんどんのめり込んで、うん、まあ結局ねすごいことになったりすることもあるじゃないですか、うん、いっぱい。
いやそう考えると本当にもうスポンジのようにいろんなも吸収できますから、
まあね、大人になったらさ勉強なんかせんでもスマホの使い方さえ分かってりゃ
いいじゃんって言うけど、
いいじゃんって思いますけどね。
うん、
だってこっからの取り出し方が今問題であって、
うん、
記憶の量を別に測る必要は全くないですからね、知識の量とか。
人間はね、
うん、
もっとクリエイティブな仕事に就くべきなんだよって言ってるけど、
うん、でもこんなが嘘だらけやし、
うん、
本当か嘘かを見極めようと思うとやっぱ勉強せなあかんっていう
でしょうね、
ことになっちゃうんですよね、うん、今はね。結局信用できるのは本だけ、まあ本も信用できるかどうかって言われたら困るんですけど、
うん、まあまあ活字にして本吸ってるっていうだけの労力があるから、
うん、
まあ多少ないともハードル上がってるやつだから、もうちょいマシでしょうけどね、情報の精度としては、
うん、言うたらこれただのゴミの山から本物探す作業ですからね今は。
スマホ、まあそうですね、
今はね、もうあまりにもそういうちょっと多くなりすぎちゃって、
うん、だから本当に、いやあれなんですよ、もう別に大人でもそうですけど、うん、別にみんなそんなに賢くないですって。
ないよ。
ね。
ないない。
本当に。
うん。もう自分も含めて、
うん、
ようこんな頭の悪い連中が集まって、うちこれやってい
って。これよくこれで売り上げ立ってんねんなって。
だから、あれ昔聞いた、
うん、
二人の働きありが頑張ればって言ってるけど、
うん、
二人もおれへんで。
あ、日八の法則ね。
100人中二人ぐらいじゃん。
うん。
ほんまにできるやつって。
まあそうなんすかね。
うん、いやいる、
うん、
自分の例えば5人おったら1人をめっちゃできるやつとか。
うん、
あ俺うち全然俺
いや全然いますよ。
いやうちはもう10人中2人じゃないわ。
エースはやっぱり2人に10人中2人ぐらいじゃないですかね。やっぱそれぐらいの気がしますね。
いやたまたまもちろんエースにはされてるんですけど、
うん、
できるようには見えないんですよ。
うん、相対的に
相対的に2人になってるだけであって、うん、 こいつら外の会社やったら通用すんのかなって。
いやどうでしょうね、それはまあまちまちなんじゃないですか。
うん、まあそういうのはちょっと思いますけど、まあでもまあみんななんとなく、
だからみんなな
んとなく分かって、
まあでも本当にこの開き直りっていうか、みんなそんな理解できてるわけじゃないんだよっていうの、本当にすごい大事なことを。だって自転車がなんでこうね、自転車前に進んで倒れないのかっていうのを解析できてないわけだし、飛行機がなんで飛んでるかっていうのも、
いや未だに解析できてない、
できてないわけでしょ。
だってうちの会社のほんまにそのね、
うん、
開発してるような、まあそこそこ頭のいいやつが自転車の車輪で内っ側にあのスピードメーターのやつつけたら、
うん、
そんな内につけたらお前外とスピード変わっちゃうよ、外と内側じゃ回転数が違うだろうとかで真顔で言ってましたからね。
一緒じゃないですか。
いや一緒でしょ。自転車のスポークの内側と外側で回転数違ったら曲がってるやんって話ですから。
そんなもんなんですね。
そんなもんですよ。そんなもんですよ。
回転数違う、違うの？
俺も一緒。あ、そうか、ごめん。外側でないとあかんよなと思ったけど。いや、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。
そう、なんかすごい時空が曲がってるのか、新幹線の中でバーンってジャンプしたら、ボーンって飛びの中当たるみたいな話でしょ、
う
ん、そ,
そうそうそう。
一緒ですよね、
だって、内側より外の方が早く回ってるだろうみたいな。
え、そうなの？なんかね、何、そう、電子時計か何かで見て、地上100メートルと、地上0メートルやったら、時間の進み方が微妙に違うみたいな話？
いや実際ちゃうんでしょうね。
違うんです
ね。それは宇宙ステーションと地上ではちゃうんですけど、うん、でも24時間で回る回転数は1回転です。
ですよね。
ですですです。
あれなんかすごいそんなミクロのナノの話してるみたいな。
いやだからね、みんなね分かってるようでね、意外と何も分かってないですよ。
うん。うん、
まあ、でもね、今思い出しました。ようやく。
うん。
俺が、その、中学の時に言ってた先生が言ってました。
うん。
何しか1たす1は2やって。
言ってたでしょ
言ってた。
何しかって言ってたでしょ
言ってた言ってた。
うん。何しか。
大事だよ、何しか。
何しかは大事なんですよ。
大事。
割り切ることも大事なんです。
そう、うん。
何しかみんな分かってるわけではないんで、全部。
とりあえずもうね、ある程度考えて分からなかったらもう、何しか1たす1は2だと。
うん。割り切りも
大事です。割り切ってくれないとね、算数なんだから。あんなもん分かんないですよ。考え始めたら。
そう。哲学的な話になっちゃいますから。
そうなんですよ。本当に。
本当にそれはちゃんと言ってあげるべき。
ですよね。
ですよね。で、それを言葉にできずに悶々としてる子も、うん、多分いるはずなんで、
うん、
それは、なんとかしてあげたいですね。
まあ、俺らが出会うことはないと思うん
ですよね。
ないと思うんですけど。
ジョーちゃん何を悩んでるんだいって言えたらいいけど。
ラザウォークのなんか本屋さんの参考書の前で悩んでる女の子とか見たことないもん。
それに声かけることもできないですからね、僕は、ね。
そうそう、捕まるしね。ナシカおじさん現れるみたいな。
ナシカおじさんね。
そうそうそうそう。まあまあ、そういう子供がこのラジオ聞いてることもないとは思いますけど。
ないと思いますけど。
まあ、お子さんいる親御さんは、ちょっとまあ、算数でつまずいた時にね、
うん
うん、まあどっかで割り切るなり、よく考えてて偉いねって、
そうそうそうそう、うん、偉いねって言ってあげたら、
うん、おかしくないっていうことね。
本当それ、いや文章だ本当理解できないですよ。
まあ、俺は自慢じゃないこと理解できるからね。
いや本当に子供心に僕本当文章題できなくて、僕人間失格だなって思いましたもん。まあ、
失格ですよ、
ね、何に日本語分かれへんやろ俺って。でもあれがああいう悪空間だと思ったら、
うん、
そりゃ、この3次元で話してないんだもん、多分。
あれ4次元の話です。
あれ多分2次元なのか4次元なのかよく重厚歪んでますよね、文章題ってね。
歪んでます、歪んでます。
わけのわからんこと言ってるから、
うん。
そう。だから大丈夫だよって、
だからもう
幼き日の僕に言いたいですね。
いや、もう子供ができてもまかれ間違って朝部中学とか目指さないようにね。
ああ。
ものすごい文章題出てきますよ、ほんまに。悪空間も悪空間ですからね。
うん。
まあ、ということで。
はい。ということで、まあ、本当にお子さんをお持ちの人はね、はい、気をつけてもらえたらいいかなと。
まあ、よかったよかった。もう、下克上受験もハッピーエンドで。
ハッピーエンドですね。僕、録画まだ見てないんで。うん。
まあ、その後にまた、ちょっと、付け出しがあるんですけど、
ね。付け出しあるんですか？
合格した後にね。
ああ。やっぱり俺、公立の中学でいいやみたいな感じ。
で、お友達の男の子は言ってましたね。
うん。で、オーラン中学でしたっけ？
で、お父さんが、
うん、キャナメジュンじゃなくて安倍貞夫が、
安倍貞夫がちょっとこの後いろいろあって、
うん、あそうなんですか、
うん、
うん、俺大学行くわ
いや、そんなんやったらまた楽しかったんですけど、あの、なんか。
深田恭子と離婚するとか。
いやいやいや、やっぱ深田恭子はいいですよね。
可愛いですね。
うん。
あんな子供、奥さんいて、別に何も不満ないやろ。
何の不満もないですよ、ね。
それはこのまま、私はこのままの生活いいよって言ってくれるような、あんなできたよ。
あんなできたよ、みんな綺麗な可愛い人が何の文句もなく、旦那さんには頑張ってもらえないと、って。
うん。いいやん。
いいよ、もう。
それで。
何をなんか必要なのあれ以上。
前提がおかしいですよね、まずね。
うん。
あのドラマね。
いないよ、中学受験の深田恭子とか。
うん。いやいや。
ほんまに。まあまあまあ、結局最後はあの、ブログで本出して終わりなんですけど。
え、何それ、ビリギャル的な話
うん。
え、佐藤ママ的な話
そう。
何それ
いや、まあ。
がっかりだよ。
いや、だから俺はがっかりしたんやけど。
がっかりだよ。いや、ちゃうやん、全然。
いや、まあ、でも、まあ、まあ、そうか。
ああ、そうなるのね。
そうなの、あったりありました。
ああ、それよろしかったですな。うん。なるほど。
なるほど。
で、下克上受験っていう本が出てたよ、終わり。ああ。
面白かったのにね。
はいはい。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。